ゆっくり潜っていってね。IT、通信、モバイル、そうした話題を中心に、比較的新しめのニュースをご紹介したり、サービスや端末について、中の人が思ったことを述べてみたり、そういうことをしているポッドキャスト番組です。中の人は、おしゃべりに自信がなくて、かなり耳障りなことになってしまうので、おしゃべりは、代理を立てて、お送りしています。お送りしますのは、ネタを探すのが、中の人。ネタを喋るのは、佐藤ささらです。今回はニュース盛りだくさん、早速ニュースに入りましょう。国内では、MVNO の新サービスが続々発表。海外では、ベルリンのイーファ開催に先立ち、各社の新製品発表が相次いでいます。9月1日、MVNO 各社から、様々なプランが発表されています。すべてのプランを紹介していると、時間が足りませんので、いくつかピックアップしてみますね。NTT プララの、プララモバイル LTE で、月額2980円、通信上り下り、共に 3Mbps、データ通信量無制限の、定額無制限プランをスタート。9月の申し込み受付は、先着600名限定、10月以降はウェブサイトで別途案内されるとのことです。日本通信は、B モバイル X SIM において、7GB で月額2980円のフラットプランをスタート。スマホ電話 SIM、フリーデータでは、7GB のデータ通信をオプションとして2420円で付けられるようになりました。エレコムは MVNO サービス、スカイリンクモバイルの提供を開始、データ通信専用パッケージ、VoIP や SMS が利用できる、SMS 対応パッケージ、フリーテルのスマートフォンがセットのスマホセットモデルを用意。いずれのパッケージも、料金プランを3種類から選ぶことができます。通信速度が制限される代わり、月間通信量が無制限のものから、月間通信量の制限はあるものの LTE の速度を活かせるものまで。他にも各社で、様々なサービスがスタートしましたが、あまりたくさん出てくると、大手キャリアの複雑さに対抗する存在だった MVNO が、逆に複雑になってきたという、本末転倒さすら感じますね。続いてはこちら。ジャストシステムは、iOS 8向けの日本語入力システム、ATOC を開発中であることを明らかにしました。ティーザーサイトが公開され、今後はこのサイトで開発状況の案内や、開発者の思いなどが綴られていくのだそうです。ジャストシステムでは、以前から iOS 向けの ATOC 開発に挑戦していたとのことですが、Apple の方針や OS の仕様の問題で実現してきませんでした。まもなくリリースされる iOS 8では、サードパーティー製の IME を開放することとなり、ジャストシステムも前向きに検討しているとのコメントを出していましたが、これまでは正式に開発を行っているとは言っていませんでした。このような発表が出るということで、 いよいよ iOS 8のリリースが近づいてきたなと感じます。iOS の最大の弱点ではないかとすら感じられる、日本語入力の弱さや使い勝手の悪さについて、ATOC をはじめ、優秀な日本語 IME がリリースされることに期待しています。さて、ドイツのベルリンで、現地時間の9月5日から、国際コンシューマーエレクトロニクスショー、IFA 2014が開催されています。開催に先立ち、新製品の発表を各社が行っていて、スマートフォンやスマートウォッチという、この番組でも取り扱うデバイスもたくさん発表されています。すべてを取り上げているとキリがないので、主要なデバイスだけ、ご紹介したいと思います。ソニーモバイルコミュニケーションズは、噂通り、Xperia Z3、Xperia Z3 コンパクト、Xperia Z3 タブレットコンパクトを公開。フラッグシップモデルとなる Z3 は、Z2 のマイナーバージョンアップといった雰囲気ですが、ハイレゾ音源の再生が端末単体で行えるようになったなどの改良が入っています。一部の地域では、デュアルシムモデルも投入されるとのことですが、日本では投入されないのでしょうね。Z2 が出てからまだ半年ほどしか経ちませんから、あまり大幅な変化がないのは仕方のないところなのかもしれません。また、Xperia はスマートフォンの中でも、トータルバランスとしての完成度が高いモデルの一つなので、伸びしろが小さいのも否めませんし。日本でも秋冬モデルとしてリリースされると思われますが、ここでフラッグシップなのにデュアルSIMに対応、となると、すごく話題になりそうなんですけどね。MVNO が普及してきたとは言っても、シムロックフリーモデルならともかく、キャリアから販売されるモデルでデュアルSIMは難しいですかね。Z3 コンパクトは、4.6 インチモデル、以前発売された Z1 コンパクト、日本で発売された Z1F や、Ace2 の後継モデルになります。こちらは日本でも発売されるそうです。今から楽しみです。位置付けとしては、Z1 に対する Z1 コンパクトや Z1F と同じで、Z3 のコンパクト版ですね。サイズは小さくなりますが、単純に廉価版ということではなく、スペックが極端に落ちないのが魅力です。Z3 タブレットコンパクト。大きいんだか小さいんだか、よくわからなくなる名前ですね。Xperia シリーズとしては初めての8インチサイズです。Z ウルトラが 6.4 インチでしたが、あれはタブレットというより、ファブレットですからね。防水、防塵性能も備え、厚さは 6.4 ミリ、重さは約 270g と言いますから、かなり使い勝手が良さそうです。日本での発売は未定とのことなんですが、ぜひ出してほしいと思います。中の人は、出るなら買いたいと思ってます。サムスン電子は 5.7 インチディスプレイを搭載する Galaxy Note シリーズの新製品 Galaxy Note 4をお披露目、10月からグローバルで販売を開始するそうです。ボディにはメタルフレームを採用、マルチウィンド機能の強化、付属する S ペンの機能強化など、いろいろと改良されているようです。CPU は 2.7GHz のクアッドコアか 1.9GHz のオクタコアで、供給する国やキャリアで変更するそうです。クアッドコア版はスナップドラゴン、オクタコア版はエクシノスになると思われます。また、基本的なスペックは共通しますが、ディスプレイは 5.6 インチとなり、 右の側面まで表示部分が回り込んだ、Galaxy Note Edge も一緒にお披露目されています。右側に回り込んだ、160ピクセル分の表示部分はエッジスクリーンと呼ばれ、よく使うアプリの表示や、通知領域として使うことができるそうです。エッジスクリーンへの表示については、サムスンが SDK を公開するとのこと。Galaxy Edge の日本への投入は未定です。エッジスクリーンは面白いアイデアだと思うのですが、ケースやカバーがかなり付けにくそうですし、画面の保護も大変そう。何より、壊しそうです。最後のニュースは、イーファからちょっと離れます。カシオ計算機は、以前から Bluetooth を搭載した G-SHOCK を販売していますが、これまではデジタル表示、今度発売される GBA-400 もデジアナモデルです。9月3日、アナログメタルウォッチ、エディフスに、Bluetooth を搭載したモデルを追加します。Bluetooth でスマートフォンとペアリングし、自動的に時刻を補正、アプリから地図の場所や都市を指定することで、そのエリアの時間に補正し直すことも可能とのことです。対応するスマートフォンは、Galaxy、Aquos、iPhone などとなっており、またもや Xperia が対象外になっています。なぜかいつも Xperia が対象外になってしまいますが、何が原因なんでしょうね。Xperia ユーザーとしては、これが結構ネックです。今回のニュースはこの辺にしておきます。ベルリンでは、他にもたくさんのニューリリース。そして、来週はいよいよ新型 iPhone の発表です。しばらく、いろいろとネタには困らないかもしれませんね。ゆくもばでは、お聞きいただいている皆さんからの、ご意見やご感想など、コメントをお待ちしています。お送りいただく方法はいくつか用意していますので、それぞれご紹介しますね。番組名でググると、iTunes、ブログ、Facebook ページ、Twitter のアカウントがヒットすると思います。iTunes、ブログ、Facebook ページへのコメント、ブログに設置しているメールフォームからの投稿、Twitter アカウントへのリプライか DM、いずれの方法でも、いただいたメッセージが、中の人に届きます。書き込みやすい方法で、お気軽にコメントを寄せていただけたらと思います。今回はちょっとだけ宣伝。中の人が制作する新しいポッドキャスト番組の配信がスタートしました。カシオ計算機の G-SHOCK についていろいろとお届けするポッドキャスト G-SHOCK シンドローム。こちらもゆくもばと同じくチェビオクリエイティブスタジオによる合成音声でお届けいたします。iTunes の趣味カテゴリーに登録されましたので、興味がある方は、聞いていただけると嬉しいです。第2回は、9月中旬頃に配信できるよう、現在鋭意編集中です。ゆくもばともども、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、今回はこの辺で、また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて、中の人。声、佐藤ささら、by、チェビオ、クリエイティブスタジオ。で、お送りしました。